柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、いよいよ10月がスタートいたしました。
はい、
はい、10月に合う今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意させていただいたワインは池田ワイナリークランキュベシラー2022です。
もう、はい、シラーですね。
早速ついでみたいと思います。
シラー久々じゃないですか。
そうです ね、シラーってなかなかないと思いますよ。
うん、は
い、あ、これ色は結構淡い色してるんです ね、
透明感の強い赤ですね。はい、いいですね。では乾杯。乾杯。あ、すごいぞこれは。きっと香りがまず素晴らしい。
アルコール度数も13ある。
来ましたねこれ。最高。
ああ、これはあのすごくこう赤い色の色調はすごく薄いんですが、飲んでみるとしっかりとしたボディがあって、あのなかなかこう秀逸なワインだな
ですね。はい、あの見た目の色と飲んだ感じのギャップはまずすごいのと、ただ僕はあの見た目の色からちょっとなんていうんですかね、少し色は薄めなんですけれども、茶系が入ってますよね、かなりね。あの赤というよりは少し茶に強い色が入ってるなと思って、
エッジがのちょっと茶色いですね。
あ、うん、そうそう、
そういう意味ではなんか熟成したワインっぽいようなとこもあるんですが、
見た目からこれうまそうなワインじゃないかなと思ったんですけど、これうまいな。
決してそんな熟成してるわけではなく、なんていうんですかね、
あの含んだ時のすっごく心地よいタンニンと、あのボリュームも厚すぎないんですね。あのクイクイいけちゃう感じの、これは3杯いけるわ今日も。これはうまいっすマジで。
そうですね、タンニンというか樽もなんだろう、あんまり主張すぎず、ただもうちょっと経ってからのがよりいいんじゃない。あれ、お父さん早いっすね。
2杯目いただきます。
いや、ふっと目線外してる間に。
これはうまいですね。いや、これはマジでうまいです。池田ワイナリーさんのグランキュベシラー、は
い、グランキュベシラーですね、
2022。これは皆さんおすすめですよ。むちゃくちゃうまいですねこれ。
こちらワインはシラー 100% ということで、ね、
はい、
ワイナリーもそうですけど、ブドウもですね、山梨県の勝沼、シラー 100% で作られているということで、1995年の醸造家の池田さんによって設立。まあ、合う食材としてはタンシチューや牛肉のしぐれ煮、うなぎのかば焼きとありましたんで、今日はですね、牛タンのデミグラスソース煮込みをご用意してみました。
ありがとうございます。はい、
これはでも石巻にある缶詰なんですけどね、ちょっとあのいろんなところでも見かける牛タンの缶詰ですんで、はい、
まあ、お肉料理とか、なんかあのパテ系とか何でも合いそうですねこれね。いいじゃないですか。あっさりデミグラスソース系ですけど、
これ美味しいですね。
これはもうあの試してみなくても分かる。これはうまいわ。30分の間に飲み切っちゃおう。
あの本当にこの牛タンの、まあ、デミグラスソース煮込みも比較的こう薄い味の牛タンの食感を楽しめるぐらいのこう煮込み方で好感持てる、本当美味しいおつまみだと思うんですけど、
そうですね、
その牛タン煮込みとすごくバランスが合います
ね。いいですね。でエチケットがすごくシンプルで、はい、まあちょっとあの悪い方すると野暮ったい、なんかなんていうのかな、あんまりこの華やかな感じのエチケットじゃないんですけど、ここから出てくるこのワインがこれっていうのがまたこのギャップがいいですね。
ああ、なるほど。
あのそんなに飾ったエチケットじゃないですよね、
はい、
もう本当に白に本当に必要な内容だけが黒でバーッと、
う
ん
う
ん、
あのそうです
ね、ライティングされてるようなエチケットなんですけど、はい、で首のねネックのところが黄色のラベルがしてあって、
うん、あのなんかこう全体的にこうバランスがいいというか、あのすごくさっぱりしたデザインの中に
シュッてしてますよね。
そうですね、
うん、はい、でもなんか味を表してるような気がします。なんかあの、うん、そんなにこう無理な華やかさを求めてない、
うん、
落ち着いたどっしり感っていうか、どっしりでもないな、なんでしょうね、このいくらでもいけちゃう感じの美味しい赤ワインって感じ、
うん、結構あのなんかこう中心を捉えてる、木を一切照らってな い、
ね、そんな感じですね、
はい、うん、それでは、うん、ちょっとお父さん飲みすぎてるような気がしますが今夜も参りたいと思います。
はい、いつものことです。
柿崎裕二と宇多高のサムライトーク 83.4MHz FM 世帯ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇多高のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇多高です。
さて、私が今日ご紹介させていただくグッズはですね、テクニクスのワイヤレスイヤホン、
はい、
これあのちょっと持ってきてるんですけど、こんなケースに入ってましてね、
はい、
今イヤホンってあのみんな普段
そう最近使ってる方みんな多いですよね。基本これですよね。
で自分はあのアップルのエアポーツとかですね、
はい、
何年前か使ってるんですけど、
はい、
実はあの今年になるまで知らなかったことがあって、
はい、
あれあの周りの音を聞きながら音楽聞けるんですね。
え、どういうことですか。あ、そうですよ、あのノイズキャンセラー機能をオフにすれば、はい、外の音も入ってくるし、
もうそういうの使ったことなかったんです本当今年になってからそれ知って、
うん、
いやいやいや、あんなイヤホンしてね自転車乗って歩いてたら周りの音が聞こえなくて危ないよってずっと思ってたんですけど、
はい、
あ、これ周りの音ちゃんと聞きながら大丈夫なんだ。
ああ、そうですね、ノイズキャンセラー機能をオフにすれば、はい、ちゃんと周りの音も聞けるし、
それを知りませんでした
そうなんだ、
はい、それを今年知って、
はい、
ああこのイヤホン、まあ、イヤホンというか素晴らしいなと、最近の技術はと思って、
うん、
いろいろイヤホンにこう意識を向けてみたときに、
はい、
このイヤホンのいいとこって、そのノイズキャンセラー機能もそうなんですけど、
はい、
やっぱこんな小さいワイヤレスで簡単にペアリングができて機械ともですね、
はい、
なんか音楽を楽しめるって考えた時にもっといい音質のないのかなっていろいろ探した時に、このテクニクスの EAH-AZ100 というテクニクスの中では今最新のものということで、まあ大きさは AirPods と同じぐらいですかね。
ちょっとでかいかな、その耳につける
軽くないですか。
軽さはすごい軽いですね、はい、確かに。であの何ですかね、この充電をする受け皿っていうのかな、
はいはい、
大元も AirPods よりちょっと大きい感じはするけど軽いですね。
軽いんです、
全然気にならないですね、
はい、
でかつこのテクニクスっていうのはパナソニックなんですね。
そうですね、はい、
パナソニックの中での高音質オーディオブランド
って
メーカーなんですね、はい、いや実は僕 iPod使ってたんですけど、はい、そのノイズキャンセル機能を入れると多分ちょっと故障してるんでしょうね。右の耳の方だけがずっとザーってノイズが入るようになって、ノイズキャンセル機能をオフにすると、まあ、別に何も聞こえなくなる、はい、っていうかノイズがなくなるんで普通に使えるんですよ。ちょっとアップルショップかなんかに持ってって修理してもらうか、多分でもあれ修理になると高くつくか、買い替えになるんだったらなんか別のやつ探そうかなってちょっと悩んでたんですよ。
はいはいは
い、いいですかこれ。
いいですよ、
うん、ありがとうございます。
まあ素人ですけど、うん、音に関しては聞いててすごくクリアで音楽の奥行きを感じるんですよね。だから AirPods よりも自分は聞いててこっちの方が高音質に感じます。
あ、そうですか、
はい、
ちなみにこれいくらぐらいとかする。
3万ちょっと。
あ、
ちょっとですね、
まあ、なんだ、まあまあそんな変わんないですよね、うん、iPods とね充電式で。
そうです、ね、全く AirPods と同じでですね、まあ、なんかこうみんな AirPods 使ってるんでなんかちょっと違ったの持ってたいなということと、うん、 まあ、いかにアップルのエアポッツであろうとももっといいものがあるだろうと、
うん、
いうのでちょっと探してみたんですけど、この あのケースのなんか金属の削り出しのような感じ、かっこいいじゃないですか。
それもかっこいいですね、はい、あと結構こういうのって日本人ってやっぱりあの耳の形が西洋人と随分違うらしいですね、
はい、
穴の形が。でパナソニックとかだから多分何種類か そこに刺す、
あの一番小さいのしてます、はい、
そうでしょ、
はい、
だからあの耳にピュッて入れてあのフィットするのが多分一番選べるんだと思うんですよ。
確かにこれが一番ヒットして
る、うん、そうですよね、はい、僕やっぱ iPods はあのいくつか選べるんですけどやっぱポロって落ちるんですよね。
ああの iPods の時そうでした、
うん、
いつも落ちるんです
よ。落ちるんですよ、はい、うん、だから多分日本のメーカーだから日本人の耳に合うようにうまく設計されてるのはあるかもしれないですね。
なるほど、そうなんですね、
うん、
であれです、あの先ほど申し上げたように自分 そのノイズキャンセル機能とか知らなかったですからあの飛行機とか乗ってつけててよくみんなこれずっとつけてて周りの時聞こえるなと思ってただ今年ですよ、あの自分の周りにいる若い人たちがいやそれはそのまま周りの音聞きますよって言うんで、
うん、
何を言ってんの、これ全く聞こえないじゃないかと思ったこここうやってつままだけで聞こえるんですよって言われてちょっと恥ずかしかったですね。
もう一個 ありがたいのはあのノイズキャンセル機能って音楽オンにしないで、はい、ノイズキャンセルだけオンにして耳栓になるんですよね。だからあの飛行機とか乗るときに逆 に、はい、まあ、寝たい、
はい、
で周りのいろんな例えば赤ちゃん泣いてるとかなんかあるじゃないですか、そういうのオフにしたいときにそれだけつけて音楽はかけないでノイズキャンセル機能だけで耳栓にして寝るっていうのもできますよ。
なるほど、
これもできるんでしょ。
多分できると思いますよ、
ね、うん、
自分の取説は絶対見ないとかそう使い方とか見ないというたちなんですごい損してますね
ダメな人ですね
はい、では次に参りましょう
萩崎雄一と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介してまいりたいと思いますが、実は今日はね10月6日なんですけど中秋の名月なんですね。やっぱりあの一番一年間でね月が綺麗に見えるっていう時なんですけど、今日は秋の月夜に聴きたい曲というのをテーマにちょっとお送りしてみたいと思いますね、は
い、いいですね。
で、はい、月って不思議じゃないですか。
月、そうです ね
月は自分では輝かないですよね誰かに輝かせてもらって美しく輝く
そうですね、は
い、でももっとあの言うと月がなかったらどうだったんだろうと思うと、多分その暦の意味でも変わってきてたと思いますし、うん、夜の雰囲気が随分変わってきてたんだろうなと思うんですよね、
はい、
で月ってだからやっぱりあの地球にいる人類にとってもう国は関係なくですよ、あのすごくみんなにとって重要な、やっぱこう月をベースにしていろんなロマンティックな曲とか、
うん、
いろんなものって生まれてるじゃないですか。でクラシックとかからも月をテーマにした、はい、前もベートーベンの月光とか紹介しましたけど、やっぱりあの月をテーマにした曲ってずっとなくならないような気がするんですね。
うん、そうですね。
で今日は月をテーマにした曲で私がいくつかご紹介したね、
はい、
私が好きな曲ですけど、
はい、
でまず1曲目はですね、
はい、
せっかくあの明月の日で申し訳ないんですけど、
はい、
三日月なんですが、あの彩香さんの三日月をちょっとね、はい、聞いてみたいと思いまして、はい、まず1曲目彩香で三日月です。
はい、
なんかね僕はこれセレクトしたら、はい、スタッフの皆さんからねちこいっすねってコメントねってあの歌が好きなやつがこれカラオケで歌うんすよねみたいな感じで、
はいはいはい、
ちょっとあのブーイングでしたね
ちょっとなんか男性歌ってるの嫌だって人いましたね
あ、僕は風呂場で歌いますけどね。
あ、まあでも人前で歌ってないからまだ
あ、でも男じゃ声出ないですよやっぱり。
あ、やっぱ高いですかね。
高いし、まあ結構ね、はい、僕このちょっと歌詞が好きで、
はい、
このストーカーチックな
この三日月
そうまあでもなんか秋の日にね、うん、ちょっとこう浸りたいなっていう時にはいいかなと思って、はい、でもお月見とか月に関わる秋の行事ってなんかしたりします？
自分はあの秋の虫の音が好きなんで、
はいはい、
その秋の虫の音しか聞こえないような田舎に行ってその虫の音を聞きながら
いいです、ね、
お酒を飲むのが好きです。
いいですね、
ちょっと寒いぐらいで
いいですね、はい、 昔うちの、 あの田舎 の、 あのじいさんばあさんもそうでしたけど、家でスズムシとか飼ってましたよね。
ああ
、山形ではなかったですか。鹿児島タコだとね、あのね、水槽みたいな大きな虫かごを玄関のとこに置いて、うん、そこの中にスズムシ入れて飼ってました。
今東京スーパーで売ってますからね、スズムシ。秋になると
食べるの？
いやいや、食べてたらさ、ね、おそらく声を聞くために。
え、そんなの売ってんですか？
売ってます、スーパー行くと。
本当に？
はい、よく売ってます。
え、じゃあ泣いてるの？
ない、
そのスーパーにいる間は、
泣いてたり泣いてなかったり。
え、そうなんですか、はい、はい、え、誰が買うんだろう。
いや、誰が買うんですかね。
だって買ってくと基本的にはその水槽って、あの、まあ、形は水槽ですけど、はい、下には土がちゃんとあって、はい、でなんかこのスズムシが休めるような、 なんていうんですかね、こう隠れられるようなとこ作ってあげて、ちゃんとナスとかキュウリとかを串に刺したやつをこう餌であげてってやってたんですけど。
もちろんそういうような水槽に入った状態で売ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。
あの、ちゃんとその飼育セットみたいので売ってるってこと。
そうです、そうです。
嘘、
はい、
見たことないですけど。
意外とスーパーで見ますよ。
本当ですか、はい、そう、
はい、あ、だからやっぱり今みんなこうやって買って楽しむもんなんだなって
。それ今年からとかじゃなくて何年も
って
こと
ですか。いやいやいや、もう10年以上、20年ぐらい前から見てますよ。
であるってことは、でも需要があるってことですね。
だと思いますよ。
いや、本当ですか、
はい、
へえ、買うんだ。
いや、まあ、という自分も買ったことありますけど、あの、すぐ死んじゃいました。
え、まあまあまあ、もちろんそういうものですからね、うん、はい、一時のそのもう声を楽しむもので、はい、いや、でもなんかちょっとそれ聞いたらちょっと嬉しかったですね。今の東京においてもちょっとそういう風流なイメージが残ってんのかなみたいな。
まあ、家の中だから、こう車の中のノイズとかそういうのも少なくて、やっぱりこう懐かしい子供の頃の田舎とか、うん、そういう静かな環境、都会だからこそ求めたくなるっていうのはあるのかもしれないですね。
確かに、
はい、
でもね、スズムシとかを買ったりコオロギを買ったりして心を和ませるっていうのは日本人の特有のね、
はい、
なんか文化的なものあるん
です。そうですね、
見た目だけで言うとちょっと G とあんま変わんないですからね。いや、あんま変わんないですよ、本当に。あの、手でこう捕まえて裏とかひっくり返して足とか見たら、ね、あんまり僕も好きじゃないですけど。
でも確かにそうです。虫の音を風情として、まあ、一つの音楽として取り入れるってやっぱり日本独特かもしれないですね、
うん、らしいですよ。あのセミね、ちょっと前まで鳴いてましたけど、はい、セミの声とか、あの秋のこの虫も音色って思わなくて、向こうの西洋の人はやっぱノイズーっていう
みたいですね、
感じるらしくて、はい、そこに何かこう情緒的なものとか、はい、感情的な揺らぎってあまり感じないらしいんですよね、うん、だから不思議だなって。今日月がテーマですけど、月はあの地上ねずっと周回してて、みんなこの月は見てるはずなんだけど、月にもちろんさっきのクラシックの話もしたんですけどね、あのロマンティックな思いを感じてるはずなのに、ちょっとした他のものに対してのロマンっていうか、はい、文化的なものはやっぱり感じる国民性と感じない国民性がいるのかな。
うん、うん、いや、そういうのはやっぱり
面白いですよ、ね、
独特のもので面白いなと思いますね。
ね、もう一曲お送りしたいと思うんですけども、鬼塚ちきろさんの月光なんですね、
はい、
で鬼塚ちきろさんってちょっとトリッキーな人なんですけど僕はあの個人的に大好きで、
はい、
あのアーティストとしてね、
はいはいはい、
うん、でその中でも彼女 の、 あの楽曲の中でこの月光が一番大好きで、
うん、わかります、うん、月光、はい、
ちょっとこれを今日は皆様にお届けしたいと思います、はい、鬼塚千尋で月光です。今週は秋の月夜に聴きたい曲をテーマにお送りいたしました。
柿崎裕二と宇多田貴のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。池田ワイナリーグランキュベシラー2020いかがでしたでしょうか。
久々にシラーのワインいただきましたけど美味しかったですね、
はい、うん、温度が、ね、によってちょっと若干変わってきますけど、
はい、
すごくいいワインだったと思います、
うん、はい、これもまだ手に入るワインですか。
はい、これもただやっぱりそんな本数は多くないと思いますので、
うん、
お求め早めのがいいと思います。
はい、なんかね、この池田ワイナリーさんぜひね、はい、試してみたいですね、またね。
そうですね、
はい、
はい、池田ワイナリーではウェブサイトもございます、ぜひチェックをされてみてください。 この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。